マリアを妻として迎えるがよい。このずっとずっと前からこのことをご存知で、迎えてくださるお方、受け入れてくださるお方、そしてその子は己の民をもろもろの罪から救うものとなると。己の民と呼んでくださる、私の民を救う、心の中でいろんな思いを踏まえて、こうは決めたけど良かったのか悪かったのか、うろうろうろうろしてしまう、的の定まってない私たちです。この罪という言葉自体が的外れという意味があります。何のために生まれたか、どの道が正しい道か、本当にわからない私たちの姿、的が見えていない、神様が見えていない、だからこそ進んではいるものの、本当にそうなのだろうかという、私たちをそのところもろもろのそうした悩み、暗闇、そのところから救い出してくださる、それも男の子、赤子となって自分の正しさ、そのゆえには何もできないどころか、自分の正しさを守ることが精一杯で、それを犠牲にしてマリアを助け出す、それができない、そういうものをも救い出してくださる。そしてマリアを迎えなさい。もちろんマリアを迎えるということは、要するにもう相当なリスクを負います。説明しても理解してもらえない出来事。マリアは御使いが現れて聖霊によって身ごもりました。ヨセフは夢でやはり御使いが現れて、それは聖霊によるものだ、でも誰も証明ができない。ユダヤの法律では2人の証人がないとそれは正しいと認められない。誰も証明できない出来事です。マリアとヨセフの間では、2人で、御使いが私に告げてくださった、それは一致する、そうだとなりますが、その2人の言うことが本当だと証言してくれる人がいない。だからいろんな噂が出ることでしょう。あの2人の子供は一緒になる前からの子供らしいぞと。今回のこの今年のコロナのことで、あちらこちらでコロナに感染したとなると、もうすごい噂がわーっとあることないこと広がっていきます。そうじゃないのに、どこそこの誰それが感染したらしいぞと、そうじゃないのにそれ一言がドーンと広まって、違うんだと証明できない。いや、違うのは本当に違うんですけど、あるいはそうだとなったところで、またそれが大きく広がってクラスターになったんだ、いや、なってないんだと、あんた濃厚接触者らしいね、うわーっと広がっていく。このことも容易にわーっと回ることないこと広がり、大変なことになる。しかし最もリスクを負われたのはどなたかというと、その生まれ出る男の子自身だ。ヨセフも大変でしょう、マリアも大変でしょう、しかし神であられるお方が全くものを言うことのできない胎児として、そのお腹の中に宿られる。普通に赤ちゃんとして生まれてるだけでもどれだけ大きなリスクがあるかと。ましてや2000年前、今でも出産というのは大変なリスクがあります。 2000年前のその出産、とてもとても大きな危険がある。そこから神様は私たちに全てを与え尽くされるお方であった。そこまでしてそれだけのリスクを負って、しかも無事生まれ出たところで、その家庭は周囲から祝福される家庭とは限らない。むしろさまざまな噂の中、あるいは疑いの目やいろんな目をかけられる中で生活していく、そこにお生まれになられる。さらには神として全てを持っておられるお方が、全てを手放してそれほどまでに私たちを愛する、そばにいる、まさに親が子供のためにどんなことでもする、駆けずり回ってでもこの子を助ける、そうした危険をも顧みないで行動する、それ以上の愛を神様は私たちに与えてくださり、この隔たっているはずの神の御座、天からその壁を打ち破ってこの地に下られるほどに神様は私たちを愛してくださる。そこにヨセフは心を動かされたんだと思います。ヨセフは正しさのゆえにユダヤの法律に従い、その判断をしようとした、今もこのコロナ禍の中でどうしたらいいのだというと、私たちは決まったことマスクをしなければならないとか、自粛をしなければならないとか言われたら、それを守る、正しくあろうとする、そこで残念ながら排除していくっていう、そういうことが生まれてしまうことがあります。ヨセフも正しくあろうとする、そのことで残念ながらマリアを受け入れるという、その道が閉ざされてしまった。ところが神様は自分自身の立場を捨ててマリアを迎え入れるがよい、十字架にかかられてまでその罪人を愛し受け入れてくださり、しかもそばにいてくださる。びっくりするぐらいにあらゆる壁を打ち破ってご自身をも捨ててまで、ただ私のためのみに命を与えてくださる、その道を私たちに示される。心配しないで迎え入れるがよい。最もリスクを負われて私が全ての犠牲となる、命を与えてくださるそのお方であることを見させてくださり、なかなか自分はこうであれと本当に自分からまず考えてしまう、私から全ての道を始めてしまい、その殻を破れない、そうして命の道を行くことのできない私たちに、一切ご自分のことは考えておられないかのように、ただ私たちの愛のみに行動される、クリスマスと十字架の恵みを、その道を私たちに示し、私たちの心をこの方が砕いてくださるんです。クリスマスの時期に、しばしば教会で劇として演じられることのある靴屋のマルチンという、そのロシアの作家トルストイが書いたお話をご存知でしょうか。実は私自身も新学生の時に、少年院に訪問するという機会がありまして、この劇をこの少年院の人たちにしたことがあります。なぜか私がマルチン役になったんですけども、いまだにその理由は分からなくて、多分その時最下級生だったんで、やれはいだったんだと思うんですけども、マルチン 靴屋の職人で、もう非常に真面目に働いていたんですが、奥様を先に病気で天に送ります。それだけではなく、息子も、一人息子も先に天に旅立つ。マルシンは神様がおられるなら、どうしてこんなことが起こるのかと、もう仕事が手につかなくなってしまい、もう叫びたりの生活にガラッと変わってしまうんですね。でそれで友人が心配して訪ねてきて、そんな仕事もしないでお酒ばっかり飲んでいて、天国の奥さんや息子さんは喜ぶか。そこでハッと気づきまして、しかしどうしたらいいんだ、聖書を読むんだ。それで、そうだな、